はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はこうスマホを、まあいいや、その前にこうポッドキャストで何度か言ってきたと思うんですけれど、あのプログラム素人にアンドロイド開発を教えるっていうのをまあやってて、それが終わりました。はい、いや、なんか来週ぐらいから、うん、寒いんで最近奄美に行こうかなと。奄美大島に去年も行ってたんですけどね。奄美大島で仕事しながら、まあサーフィンでもしてるかみたいな、そういう感じで、まあ奄美行くことにしたと。で、まあそれは前からどっかには行こうかなと思ってたんですけど、行った時にどうするかっていうのは決めてなかったんですけど、まあ終わりでいいかということで終わりにしました。で、どうしようかな、それの話と、あとスマホでなんかアプリを自由に作れるようになるまでに何か何が必要なのかなみたいな話をしたくて、どっちにしようかなっていうのを、なんかまた突然アプリから広告が出てきて取れてんのか不安になったけど、まあいいや、取れてそうですね。いや、なんか最近のこのアンカーのアプリどうなんですかね。やめてほしいんですけどね。まあいいや。はい、なんか両方やると長く長すぎなりすぎる気もするんですけどね。まあいいや、先に本題から行こう。で時間が余ったらそれ以外の話もしよう。本題はこう入門書アンドロイドアプリの開発で、なんかアンドロイドアプリの開発の本ってあるじゃないですか、入門書が。であれを読んで一通りやると、でそれが終わってからなんか自分で自由にアプリが作れるようになるまでのそのギャップの話をしたいなと、そこの間には何があるのかなっていう話をちょっとしたいと思ってる。でこれ以前 C 言語の入門書を終えてから、その普通になんか C 言語で一人前分ぐらい働くの間のギャップについての話っていうのをしたと思うんですけど、何年か前か分かんないけど、 C レッスンとかやってた頃にね、してて、まあ、それの Android アプリ版っていう感じもするんですけれど、当時は結構なんていうか高い水準を目標としてたんですよね。だからその組み込みエンジニアとして、まあこんなもんはできるよねっていうラインというのをまあ目指していて、まあ、それに何が必要かなっていうのを考えて、まあ、C レッスンっていうのを作っていて、まあ、やってたんですけれど、今回はもうちょっとこうその目標を低めに、なんかアプリを自分で、まあ、作りたいものが自由に作れるっていうのを一応目標とする、その、まあ、クオリティとかそういうのは置いといて、作りたいものを自由に作れるっていうのはを目標とした時に、なんか入門書をやっても作れる気はしないんですよね。で今回そのスマホアプリの開発を教えてて、まあ、自由に作れるようになるぐらいを目指してたんですよ。でそれに必要かなって思うことを、まあ、大体教えたんですよね、一番進んでる人には。けどなんかそれで自由に作っていけるかっていうと、まあ難しいなって思うんですよね。でなんかそれはちょうど入門書を終えても自由に作れるようにならないっていうのとなんか同じような問題だなと思っていて、何がそれにプラスして必要なのかなっていうのをちょっとまあ考えたいと。で Android の入門書というか、まあ、スマホのアプリの入門書っていうのはスマホに限らないですけどね、最近の Web フレームワークでも何でもそうなんですけれど、なんかこう入門書とかをやっても自分でコードを書く量が少ないんですよね。なんかこうフレームワークのなんというかを動かすコードでほとんど終わってしまって、なんかこう自分が書くコードが少ないと。でその結果なんか自分でコードを書く練習ができないんですよね。 だ自分でコードは書けるようにならないんですよね、それだけでは。だからこう、その Android の入門書とかをやっていくと、まあ、こんなアプリを作ってみましょうみたいなのがあって、まあ、作るわけですよね、みんな。で、そうすると結構すごいのができるわけですよ。けどそれっていうのは、なんかこう、Android の機能がすごいってだけで、例えばカメラを撮って何とかするとか、そういうアプリが作れるわけですけれど、なんかそれって、自分で書いたところはそんなになくて、うん、なんかこうその割には何というかおまじない的なコードが多いんですよね、そのプログラム初心者から見たら、うん、だから本質的なところはあんまりなくて、なんか自動生成されるコードがいっぱいあって、なんか継承してなんかいろいろあって、なんかぐちゃぐちゃぐちゃっとできて、そのうちほとんどはこれは何も使われないんでそのままでいいとか、なんかよくわからないことになるわけですよ。でそういうのって、うん、まあ、Android がね、インターフェースとかクラスとかそういうのベースで作られてるから、なんかそういうことになっちゃうんですけれど、まあ、とにかく、そういう感じで、なんかこう、派手なものはできるんだけれど、自分の書いたところが少ないと。で、別にそれでもやりたいことができるんならいいんですけど、それっていうのは、Android が想定しているようなことしかできないんですよね。これはなんていうか、Android に限らず、なんか大きいフレームワークって全部そうなんですよね、最近の。そのフレームワークが想定している典型的なアプリは簡単に作れるんですが、なんか、けど自分が作りたいものって大体違うんですよね、ちょっと。なんか少し違うものを作りたくて、で、違うものを作るときにどうしたらいいのかっていうのは、なんかそういう、その、向こうが想定しているものをいくら作っても、なんか想定と違うものを作れるようにならないんですよね。で、だからなんか想定と違うものを作る練習が必要で、で、なんか、まあ、それはそういうのを考えて一応ある程度教えてはいたんですが、うん、まあなんかこう、まあ、十分に達成はできてないなという気はしてるんですけれど、まあそれは、うん、まあそうですね。こう、一応今回教えるときには、そういうこう、なんていうんですかね、派手なことができるけれど、応用が低いようなことをあまり教えないで、基礎的でいろんなことに使えるようなことを中心に教えるっていうのを結構考えてやってたんですね。具体的には SQLite とか教えてないんですよ。その代わりにファイルの IO とかテキスト処理を教えてるんですね。で、そういう感じでこう、なんというか、うん、より汎用性が高いことを教えるみたいなことはやっていて、うん、ただ、それだけではダメだなって、こう、教え終わってみて、うん、感じるんですよね。で、だそれは一つ、なんというか最初に考えてたことなわけですけれど、つまりそのいろいろなことに使える、まあ道具を優先して教えると、うん、でそれで、うん、作れるようになるかなと思ったんですけれど、それだけだとやっぱりもう一つ問題があって、書く量が少ないと、うん、で書く量が少ないとこうプログラムを書く練習ができない。具体的には自分でクラスを作って、なんか組み合わせるこう練習ができないんですよね。で、ただこう使う道具っていうのはいっぱいあるんですよ、 Android は。例えばシェアードプリファレンスがあるとか、こうコンテキストメニューがあるだとか、他に何かあるかな、まあ、ストレージアクセスフレームワークとか、まあ、あとアクティビティのライフサイクルがどうだとか、なんかね、道具はいっぱいあるんですよね。で、だから教えなきゃいけないことって結構すごいたくさんあって、まあ、全部は教えれないんですよね、最初の段階では。けれど、なんていうか、こう、まあ、いくらでも教えることはあると、いくらでも使う、結構たくさんあると。ただそういうのをこうどんどんどんどん教えてっても、こうコードを書く機会っていうのはずっとないわけですよ。で、それら全部覚えた後に、まあ、やってくるわけですけど、コードを書く機会が。それはちょっとなんか、学習としては良くないですよね。もうちょっと、途中のどこかの段階で、うん、コードを書くっ っていう練習というか機会がある方がいいよなと、なんか思ったと。だからスマホの入門書を終えると自分で自由に書けるようになるの間には、まあ入門書の教えることのチョイスという問題はあるにせよ、それだけじゃなくて、やっぱその後に、ちょっと大きいコードを書くっていう機会が必要だというのが自分のなんか結論ですね。で、まあどんくらいか、なんか感じとしてはクラスが、まあ3つか4つぐらいは自分で作るような、なんかポジョをそんくらい作るっていうね。アクティビティを継承したクラスが4つあるっていう意味ではなくて、自分でこう一から作るクラスがまあそんくらいあるっていうような、まあ、ストレージ周りのがあって、ネットワーク周りのがあってみたいな、でなんかビジネスロジック的なのがなんかあってみたいな、でまあ UI があるみたいな、まあ、そういうものを作れば、そういうのなんか2個ぐらい作ればきっと自由に作れるようになるんじゃないかなと思うんですよね。まあまあ。と思うんですけれど、どうですかね。なんか中くらいのアプリを書くっていうのは、まあ、C 言語の時にも、まあ、似たようなことは考えて、まあ、C レッスンはそういうの作ってあるんですよね。あれはポストスクリプトのインタープリッタのサブセットみたいなのを作って、みたいな。で、その後、アセンブラとディスアセンブラを作って、みたいな感じで。まあ、そこそこの規模なんですよ、どっちも。なんでまああんくらいの Android でも作る機会っていうのがあるといいだろうなとか、まあちょっと思いますと。ただ何作るのか、まあ定番を考えるのが難しいですよね、スマホのアプリは。なんか個人的には数独みたいなものを作ってればいいんじゃないかなという気もするけれど、数独アプリみたいなやつ、どうですかね。なんか SNS のね、マストドンクライアントでも作ってればいいんじゃないかという話もあって、まあそれでもいいかもしれない。ただマストドンクライアントとかを作ろうとするとね、サスペンド関数とコルーチンが出てきて、なんか HTTP のライブラリもなんか作んなきゃいけなくて、まあそれはやった方がいいって話もあるんだけど、って感じですね。まあ、やった方がいいかもしれないですね。それぐらいでいいかもしれない。ただなんかこう、スマホのアプリの定番って難しいですよね。なんか、こう、作りたいものは、自分なんかは結構いっぱいあって、いろいろ作りますけれど、そう。もう一個思ったこととしては、こうアプリを自分で自由に作っていくためには、なんかアプリを作るのに慣れてる必要があるなと、まあ、思ったんですよね。だなんかこう作りたいものを考えるのが得意っていうか、なんかスマホのアプリを作るときに必要な、なんかこう考え方っていうのは、なんか作りたいものをそのまま作るっていうのはあんまり良くないことが多いんですよね。なんかこう欲しいものをやりたいことを、なんかこうスマホの文法に落とし込むのがいいんですよね。だからこうやりたいことを翻訳しなきゃいけないんですよね、スマホのアプリという形式に。で、それっていうのはなんか自明じゃないんですよね、あんまりね。なんか自分がなんか欲しいなって思った時も、まあ、大体めんどくさいんですよ、そういうのは最初に思いつくのは。で、いや欲しいけどちょっとやる気しないなと思って、もっと簡単にならないかなとずっと考えるんですよね。いや、もっと簡単になんとかなんないかなってこう思って、日々を過ごすと。で、なんか、そうすると数日後ぐらいにまたこう散歩しながら考えるわけですよ。もっと簡単になんないかな、あれやりたいんだけどっていうのを思った時に、ふと、あれ？こうすれば、もっと簡単になるんじゃないの？みたいなのを思いつくわけですよね。で、それで作り始めるのが普通のスマホのアプリだと思うんですけれど、それって もやっぱり入門書をやるだけだとなんか練習する機会がないんですよね。だ作りたいものがあって、作りたいですか、やりたいことがあって、それをスマホのアプリに翻訳するにはどうしたらいいかっていう練習の機会があんましないと。で、なんか欲しいものっていうと、なんていうか、めんどくさいものを最初に思いつきがちなんですよね。その、プログラムを書いたことがない人っていうのは、普段触ってるものが、実現がめんどくさいものが多いんで、うん、それと同じようなものを作ろうとするとめんどくさいんですよ。ただ、本当は、個人プログラマーが、こう、解決できるような簡単な解決方法っていうのはいろいろあって、で、そういうのを作る方がいいんですよね。その、最初の勉強の時点では。つうか、最初の勉強じゃなくても、うん、普段自分のアプリはそういうやつの方がいいと思うし、自分はそういうのばっか作ってますけれど。で、そういうのもちょっと足んないなと、まあ思うと。だからまあ、こう、まあ大雑把にまとめると、まあ3つの、その、ギャップがある、ということだと思うんですよね。入門書を終えて、そこから自由にアプリを作れるようになるために、うん、なんかその間には何があるのかっていう。一つ目、その、入門書でチョイスされている、その API とかトピックがあまり汎用的でないっていう問題があると。では汎用的なこうやつを学ぶ必要があると。だそういう、こうトピックの問題としてまず1個目問題があると。で2個目がそのコードを書いた量が少ない。うん、そのフレームワークの想定したものばかりを書いているとなんか自分で書く量が少ないんでコードを書く機会が少ない、経験が少ない。っていう問題があると。で、3つ目が、その、やりたいことを、その、簡単になるように、スマホのアプリの文法に翻訳するっていう、そういう経験が足りない。だこの3つが、入門書を終えた時点ではないんじゃないかなと、ちょっと思うと。うん、まあ、他にも、ドキュメントの読み方とかもあるんですけどね。まあけどそれはまたちょっと違う話かなと思うんですが、まあなんかそんなことをちょっと思いましたと。いやどうですかね。だからまあその今回のその教えてみる企画はまあここで終わりなんですけれど、まあその後まあ帰ってきて春ぐらいに帰ってくる予定ですけど、帰ってきてまあ続きやるとか、まあ帰ってきてじゃなくてもいつかこの続きをやるような機会が、まあ、同じ人かどうか分かんないけど教える相手は、うん、続きみたいなことをやる機会があったとしたらちょっとそういうのをなんかどうしたらいいのかを考えてみようかなとか思ってます。うん、なんか入門編実践編みたいな感じで、と思うんですけどどうすかね。なんかいやこうまあある程度まあいいや、その、まあ、ちょっと、これでまあ大雑把に今回言いたかったことは終わりなんですけれど、まあ教室の話をしようかなという気もするけど、まあその前にお便り読みますか。先週、読み切れなかったんで、ちょっとすいません。はい。じゃあ、今週のお便りですと。ラジオネームエフッチ2さんから、仮の2さんこんにちはと、はいどうもこんにちはと、以前 OS に興味があると言っていたエフッチ2ですと、はいどうもありがとうございます、タネンバウムさんの OS の本を読みましたと、ほう、いや満足しました、恥ずかしながら OS 私が OS 関連の書籍を探した時はこの本は見つからなかったので教えていただきありがとうございました、勉強になりましたと、ほうという感じですね。いや結構厚い本なんでね、これ読んだら大したもんですよね。はい。で、ところで、最近の話題では一人前のプログラマーに必要なことというようなテーマがあると思いますと。で、私は4年目のプログラマーなので、新人の教育係になることがありますと。まあ4年目だとね、そういうのありますよね、もう。はい。で、少ないサンプル数ですが、理系出身の方が教えるのが楽だと実感したことがありますと。自分でいろいろ試したり調べたりできるような印象ですと。 で、そういう属性も関係あるのかなと思いました。どうでしょうかと。寒い日が続いているので体調にお気をつけてくださいということで、どうも F2 さんありがとうございますと。いや、理系の方が 教えるのが楽だみたいなの、まああるんじゃないですかね。いや、こう文系ってけど難しいですね。難しいっていうのはこう、やっぱり自分の周りは理系率が高いんですよね。で、文系の友達ってのは、めちゃくちゃ勉強しないやつなんですよね。私の周りにいる文系っていうのは。で、それは、文系の典型ではないと思うんですよね。なんか、そう、バイアスがあると思うんですよ。私の周りにいるっていうバイアスが、あって、そういうのの文系っていうのは本当にめちゃくちゃ勉強しないやつばかりで、だから、こう、理系と文系のせいなのか、それとも単に勉強してるやつとしてないやつのせいなのかっていうのが自分にはよくわかんないところがあるんですよね。だから自分の周りでも、理系の方が、こう、プログラムを覚えるのは得意だというのは間違いないんですけれど、それが理系文系の違いなのか、自分が理系なんで、理系は割と高学歴のやつが周りにいるけれど、文系の友達は、なんか学歴とは関係ない、それ以前からの友達とかいうことがあって、全然勉強しないやつばかりなのではなかろうかとかね、まあそういう話があって、ちょっとそこは分かんないところもありますね。いやー、文系ね。いや、最近刑法入門っていう本を読んでるんですよ。なんか Kindle Unlimited が来週までぐらいで、そう、ちょうど解約しようと思ってるんで、ちょっと刑法でも、の本でも読もうかなと思って読んでるんですけど、いや、刑法の本とかはね、結構ロジカルなんですよね。だから、ああいうのを勉強してる人が、プログラムを覚えるの苦手ってこともないと個人的に思うんですよね。で、経済学とかも結構統計とか使う学問なんで、経済学勉強してる人も別に、そんなにプログラム苦手ってこともないんじゃないかなと思うんで、なんか文系だって、なんか文系にもいろいろあって、しかもそういうの全然できないやつそんないないんじゃないかなっていう気もちょっとしてるんですけどね。だ文系にもいろいろいると。ただ自分の周りにいる文系はね、全然勉強してないのが多いんでね、本当にガチで。いや、大学で何を習ってきたんだみたいなのが多いっすね。まあけど理系もね、いるけどね、そういうのね。ただやっぱ理系は自分がよく知ってるんで、ある人がこう前に立ってる時に、その人がこう理系の典型なのか、勉強してない理系なのかを見分けるのは簡単なんですよ。文系はね、自分はそれできないんでね。そういう点で理文の比較は難しいですね。ということで、なんか理系の方が楽ってことはあるかもしれないけれど、自分にはちょっとよくわかんないなという感じですね。ということで、ノメフッチツーさんありがとうございましたと。で、まあそうですね、そんなわけで最近、一人前のプログラマー的な話は、関心を持っているのかもしれない。で、まあそれで、まあちょっと、まだ時間があるので、プログラム教室的な話を、まあ、今回終わりにしたんですよ。で、ちょっと、こう、やっていて、まず、割と急遽終わったんですけれど、まず、寒くなったから、奄美大島行こうって思って突然決めたっていうのもあるのと、あと、最後もう一回やるつもりだったんだけれど、みんなの予定がちょっといろいろあって合わなくて、一回キャンセルになった結果、結構突然終わっちゃったんですよね。ただ、こう、やった印象としては、こう、まず、もうちょっと短く終わらせた方が良かったなという気がしてますね。なんか、いつまでっていうのを最初にしっかり決めて、で、そこまではちゃんとやる人は、こう、コミットメントを持ってやると。だと、ちゃんと予習するとか、まあ、予習しなくても復習しっかりするとか、で、ちゃんと参加もするとか、時間を作ってとか、なんかそういうのは、やっぱ短期間じゃないと難しいなという気がしていて、まあ、やっぱ長くなると 他の用事とかで欠席することとかも増えてきて、でなんかそうするとみんなの進捗とかがばらけたりとかもするし、まあ、あとやっぱ長く続けていくとね、進捗はばらけたりするんでね、こうなんていうか、もうちょっと区切りで第一シーズンここまで、第二シーズンここまでみたいな感じにして、なんか第一シーズンが終わったら一旦終わらせてしまう方が良かったなという、ちょっと反省ですね、反省してますね。でなんかやっていった結果、こう3人まあ教えてて、1人はまあ割と自分でも学習を進めるという感じ で残り2人はその基本的にはそのや教室に来た時しか勉強しなくて、で帰った後は復習するだけで、その先に進めるってことはしないっていう感じだったんですよね。で、まあ、最初に、まあ、話を聞いて、まあ、そういう感じかと思って、でそれでもまあ全部教えればいいかなと、進みが悪いぐらいで、別に全部教えれるかなと思ったんですけど、やってみた結論としてはこうやっぱ途中の段階ぐらいまでしかこのやり方では教えれないなと思いましたね。だ教室に来て教えるっていう形態は、Android のスマホ開発だとディストビューで何か作れるようになるぐらいまでがせいぜいじゃないかなという気がしますね。教えることができないっていうよりも教える側の私のモチベーションが保てないんですね。こう結構教えることたくさんあるんで、全部教えるの思ったよりめんどくさかった、だからちょっと別に全部教えればいいんじゃないかなと思って始めたけれど、やってみた結果は、その携帯ではディストビューぐらいまでしかできないなっていうのが自分の結論でした。学校の先生とかだね、塾の先生とかだったらね、ずっとこういうのをやっていくっていうのもできるかもしれないけれど、自分には無理だなと思った。まあ自分がプログラムを教えるの向いてないっていうだけかもしれないですけどね。ただそのまあそれが一つ目のファインディングですね。でただそこで思ったのは、なんか段階的に自主的に進む方向にこうだんだんと進めていく方がいいんじゃないかなという気もしたと。なんか最初の段階では全部手取り足取り教えた方がいいと思うんですよね、スマホの開発って。っていうのは Android Studio 意味不明なところが結構多いんで、なんかこう、そういうのは全部教えた方がよくて、だから最初のうちは自分で学習とかそんなしなくていいと思うんですよ、スマホのアプリ開発って。まあもちろん自分でやった方が早いとは思うけど、でもまあ全部教えてもいいと思うんですよね。ただそれがやっぱある程度進んだら、途中からは自分で進めるっていう風にして、分かんないところを教えるっていう風に、なんかこうより自主性を高めるみたいなフェーズに、途中からディストビューが終わったあたりからはそういう感じで進める方がいいかなと思っていて、でさらにディストビューが終わった後に、まあテキスト処理とかも一通りやって、複数アクティビティとかもやって、なんかメニューとかも一通りやったら、その次はなんかこうさらに自主性を高めて、自分が用意したコンテンツじゃなくて世の中の本とかドキュメントとかを読みながら進めるっていう感じになんかする方がいいんじゃないかな。だからこう自主性を3段階に分けると、最初は全部教えると、で2段階目は自分の用意したコンテンツをやってもらう、だから用意する、やってもらうことはこっちが指定するけどやるのは自分でやると、で3段階目はそのなんか全部は用意しない、そのなんかこれをやったらいいんじゃないのみたいな、そのアドバイスはするにせよ、なんかこうより一般的な、自分が用意しないでも入手できるこう情報で前に進んでいくっていう練習をするみたいな、だからそういう3段階に分ける方がいいんじゃないかなという気がやっていてしました。やっぱりこう全部教えるっていうのはなんか教育上も良くないじゃないかなという気がやっててしましたね。やっぱだんだんと主体性が失われていくんで良くないなと、最初は全部教えるのはいいと思うんだけど、どっかで区切って、途中から自分で学ぶっていう風にする方がいいなと、まあ、思いました。まあそうですね、あとまあやっぱ期限こう んまり区切らずにやっていたんで、うん、終盤はだれてよくなかったなと思いますね。もうちょっと早く終わった方がよかったなと、うん、なんか、うん、こう2回に分けた方がよかった気がしますね。なんか最初の段階で一旦終わったら一旦区切って、その後自分でいろいろやってみて、しばらくその自分でやってみる期間みたいなのがあって、でそこでもうちょっといろいろ質問とかが溜まってきたら第2シーズン始めますみたいな感じの方がもうちょっとこう、うん、主体性を持ってやりやすかったんじゃないかなと思うし、あとやっぱそっちの方がやっている間にいろいろ聞こうとか、もうちょっとこう、うん、その限られた期間をうまく使おうという風な工夫をもうちょっとするようになるんじゃないかなという気がしたんで、もうちょっと期限は、うん、工夫した方が良かったなという気がしますね。で、ただ達成としてはね、プログラム全然したことがない人が、まあ、ディストビューを作るまではみんな行ったし、ある程度自分で進める人は複数アクティビティとかもまあ作って、でクラスの話とかもして、継承とかの話もまあ一応して、こうなんていうんですかね、こう必要な道具まあまあ説明できた、まだ全部は終わってないけれど、なんていうかプログラムの入門書で学ぶよりももうちょっと先にいるんじゃないかなっていう気がしますね。なんか入門書買ってきて一通りやりましたよりは、うん、上のレベルだと思う。ただこう自由にいろいろ作れるっていう感じではない、うん、まあそのぐらいで、まあ、そのぐらいまで来たのは大したもんじゃないかなと個人的には思いますね。だからまあその改善点はあるにせよ、こう一定の、うん、達成は得られたかなと思うし、まあそんなにこう何も知らない人でも、まあ、教えればある程度はできるようになるんじゃないかなと思ってたのは、まあ、ある程度はできるようになったと言っていいんじゃないかなと思います。はい。まあそうですね。で、あと、まあそんなものかな。他になんか思ったことあったかな。まあそんなもんかな。まああと思うのは、こう自分の適性みたいなのありますね。なんか教室とかでプログラムを教えるのは自分は向いてないなと思いますね。なんか最初のところを教えるのはいいけれど、まあそこまでだなと、うん、最後まで手取り足取りずっと教え続けたいとはあんまり思わないんで、うん、これはなんか人によってはね、そういうの好きな人もいるかもしれないんで、そういう人はひょっとしたら、うん、最後まで教えるのかもしれないですけど、まあ、自分は別にそんなに、うん、教えたいなとは思わないんで、うん、まあそういうのは自分はやりたいことではないなというのは今回やってみて思ったことですね。だからまあ最初のところだけ教えて終わりにするみたいに、うん、今後同じようなことをもしやることがあるとしたら、うん、同じようなこととか、もう一回全然知らない素人に教えるとしたら、うん、次はそういうふうにしたいなと思いますね。うん、あと今なんか思いついたんだけど忘れてしまった。まああとそうですね、こうやっててこう達成できなかったこととしては、なんかプログラムの面白さをなんかうまく味わわせることができなかったなという気はしてますね。まあ、スマホ開発ね、自分で作ったものが動くっていう楽しさは、うん、体験させられることはできて、まあ、それはできたかなとは思うんですけれど、やっぱりさっきの話とも関わるんですけれど、スマホのね初期の頃はやっぱ自分で書くコードの量が少ないんで、こうコードを書く楽しさが教えられてないなと思いましたね。でそれはやっぱり、うん、こう教える内容をもうちょっと工夫して自分で書く量を増やす方がいいなと思って、うん、思いました。はい。やっぱプログラムのね楽しさを教えるとかいう場合、スマホアプリはちょっと教える側に工夫がいりますよね。うん、そこは工夫が足りなかったなと思いますね。まあ、やってみたら思ったよりも そういう要素が入れられなかったって感じなんですけど、うん、やっぱユニックスとかの方がねそういうのは教えやすいですよね。ユニックスはやっぱその辺は優れたシステムだよなと思いますよね。うん、 やスマホはね難しいですね。こう、スマホアプリの開発が難しいっていうのがあって、まあ難しいなと思いました。ただまあ、スマホの良さもあるんでね、こう自分の使ってるデバイスで動くっていうね、そこはいいところもあれば悪いところもありって感じだと思いますけど、まあそんな感じですかね。まあやっぱり形式として最初以外は自分で勉強をする人を助けるぐらいの方がまあ自分には向いてるかなと思いますね。こう教えるんじゃなくて、人が学ぶのを助けるぐらいにしておきたいなと、まあちょっと今回やって思いましたね。まあこの辺は新しい試みっていうか、まあ暇つぶしにやってたんでね、ちょうどこうまあそういう結論でいいかなとまあ思ってますけど、いやープログラム教えるのとかね、教える人大変ですよね。いやがなんかこう最近小学生とかがプログラミング教室とか結構あるじゃないですか。いやーなんかね、学校の授業でもプログラムの授業があるとかね、いやーすげー教えるの大変そうだなと思いますね。こういや自分はそういうのは絶対やりたくないなと思いますね。いや今回やっぱり結構自主的に一応来てるんで、なんか意欲は比較的高いと思うんですよね。まあ復習ぐらいは少なくともしてくれたんで、まあそれぐらいでこんな感じなのに、そんなに意欲も高いや高くもないやつとか集めて学校の教室とかで教えるとかね、いや絶対やりたくないわと思いましたね。プログラミング教育には自分は向いてないというのをねすごい思いましたね。ただ逆にこう教えるのはなんかこう手伝うぐらいがいいなと思いますけれど、ゆっくり実況を作りたいなと思いましたね。いやなんかこうやっていて、いやどうせこういうのをやるんだったらゆっくり実況を作りたいなと思っているんで、いやプログラムのゆっくり実況はそのうち作りたいと思っております。はい、プログラム素人向けのやつね。ただあれ結構なんか大変そうなんでね、できるかどうかは分かんないですけど、まあプログラミング教室やっていて思いましたと。まああとプログラムっていうのは結構プログラム以外のいろんな知識があるなと思いましたね。例えば Git とかね教えてないんですよ今回。いやこれはね教えたかったんだけれど、タイムアップで教えれなかったですね。でも Git とかやっぱ知らないといけないじゃないですか。だから Android のその知識だけではダメだなというか、いろいろ他にも説明しなきゃいけないことっていうのはあるなと思っていて、やっぱ我々は普段 PC で開発をしてるんで、なんかそういうのなんというか知らなくてもその近い知識のところにはいるんで教えるのはそんなに難しくないんだけれど、それがテキストファイルとか普段触ってない人とかになるとね、エディターとか使ったことないよみたいな、エディターって何ですかみたいな人になんかこうプログラムを教えようとすると、やっぱこう教えなきゃいけないことが、思ったよりも多いっていうか、なんか周辺のことは結構いろいろ教えなきゃいけないなとなんか思いましたねやってて。だそういうなんかプログラム入門のためのプログラム以外の雑学みたいなのはそういう分野があるんだろうなと、まあちょっと思いました。まあそんなもんすかね。まあなんか、たまになんかやってみて、こんな感じでしたっていう試みはまあ悪くなかったんじゃないかなと自分的にも思ってるんで、まあ皆さんも暇だったらばなんか市のボランティアじゃないけれど、周りの、興味はあるけれどプログラミング全然やってない人とかに教えてみるのもまあいいかもしれないなと思いましたね。いやでも全部教えるのは無理だなとは思いましたね。その全部っていうのはその必要なことを全部教えるのは膨大なんで、やっぱりそういう本職として教師になるとかじゃないんだったらば、自分で学んでいけるようにことを教えなきゃいけないなという気はしました。はい。でも Android のドキュメントね、そう思って Android の公式ドキュメントを見ると、いやー厳しいですよね。あの中から 必要な入門を探せっていうのがね、いやなんかね、こう変なものを進めすぎなんですよね、Android の公式ドキュメントはね。自分らが作ってるものを押してくるんで、こう入門者が一番最初にやろうとすると、いやこれ誰も使ってねえよみたいなへんてこなものとか押し付けられるとかね、そういう感じになっていて、なんかね、入門者に厳しいですよね。いや、開幕ジェットパックコンポーズとかですからね。まあ、最初からジェットパックコンポーズでもいいんじゃないのかっていう立場あるかもしれないけれど、いや、なんかね、コンパイルの壊れっぷりはね、初心者には勧めらんないっすよって思うんですけど、どうですか、皆さん。ジェットパックコンポーズ自分は好きですけどね。しかもまあ結構よくできてると思うっていうか、ある程度は、実践投入もできる、レベルにできてるとは思うんだけれど、ただ問題点もまああるからね、結構なんかちょこちょこね、なんかエディットテキストのフォーカスがどうだとかそういうのとかね、なんか細々とした問題が出てきて、そういうの解決する必要ありますよね。なんかよくわからない、ディコンポーズが走るとかね。 なんかたまにこうビューとかを間に挟んだりしてね、こうワークアラウンドをやったりとかする必要はあるし、まあなんかそういうの別になんかできるとは思うけれど、初心者にやらせたいことではないよなと思うんで。けれど、いや、Android の公式ドキュメントは本当ね、そういうのをごちゃごちゃっとこう提示するんでね、中を渡り歩くのは難度高すぎですよね。いや、ちょっと、あそこら辺のドキュメントを作ってる人は何を考えてるんですかね。いや、これ入門できないだろうって思うんですけど、たくさんドキュメントは書かれてるんで、やる気がないってわけじゃないと思うんですけどね。いや、いっぱいあるんですよ、ドキュメント。でもちょっと初心者殺しだなっていう感じの内容で、いやちょっと、自分で調べてやっていけるようにしたいなと思ったんですけれど、いやこれを調べてやっていくのは難しいなと思ってしまいましたね。いやコラボとかもいっぱいあるんですけどね、しかも結構いいんですよね、自分が勉強するのには結構いいんですよね。それはやっぱ、いいんですけど、初心者には厳しいなと。いやまあそんなわけで、まあけど本とか買えばいいとも思いますけどね。コトリンのいい本あんまりないけれど、特に新しいやつは。でもまあ選べばなんかやっていけるような本はあるんで、なんとかやっていけるとは思うけれど、いやまあそんな感じですね。教えてみて思ったことっていうのは。まあなんか最後の方はね、技術文書の読み方とか教えてたけれど、なんかすごい有意義だったとは思うんだけれど、一方で、プログラムではないよなとも思ってたんで、教えてる内容は。まあそういう要素はあるけれど、こう、なんか別の機会にした方がいいかもしれないですよね。こうコースの中に入れてしまうんじゃなくて、こう技術文書読解用になんか集中講座みたいな感じで教える方がいいんじゃないかなという気がする。まあ、今回ねやってみるまでそういうのが必要だと思う。何を教えたらいいのかとかも分かんなかったところなんで、まあ初回はこんなもんかなという気もしますけど、まあけど2回目やるかは分かんないですね。まあ続きはやるかもしれないけれど、もう一回素人に最初から教えるかって言われると、まあちょっと分かんないですね。まあけど、いい試みだったんじゃないかと。まあやる側としてもね、全然分かんなかった状態からスマホアプリの開発を学ぶっていうのはどういうことかっていうのは、まあ間違いなく分かったと思うんで。やる気があるんだったらそのままね、入門書やっていくこともできる感じにはなってるとは思うんで、こう、なんすか、こう、社会見学じゃないけれど、プログラマーってものを体験してみるっていうことはできたんじゃないかなという気がするんで、まあ、それはそれでよかったかなという気がしますが。いやー、でも Android 開発はやっぱ、入門するの難しいなって話ですよね。いやー、Android Studio 途中でね、コンパイルド SDK が34じゃないとビルドが通らなくなったじゃないですか、最近。いやー、ああいうのね、ほんとひどいですよね。やめてよって感じで。 いや、教えてる時に説明もできないし、しかもまああれ必然性もないですからね。本当にああいうのを入れてしまうのはちょっと初心者泣かせなんでやめてくださいって感じですけど、まあそれが Android ですよね。Android スタジオのビルド周りはやっぱ Android 開発とは切っても切れない関係なんで、というわけでそういう現実を乗り越えるという難しさがありますよね。まあけど、でもコトリンのプログラム関数ぐらいはちゃんと教えて、まあ、トレーニングラムダとかも、まあ、一部に人に教えられて、でクラス入門ぐらいまで行ったんでね、まあ、あとちょっとでコトリンという言語の基本を、まあ、一通り教えれるかなという感じはあるんで、なかなか、よく頑張ったんじゃないかなという気がしますね。いやこう前からね、今から最近の言語を学ぶのってどうやるのかなっていうような疑問に思ってたところで、やっぱ我々は C、C++、Java とかこう、だんだんとこういろんな言語要素が積み重なってきて、こう現在に至るんで、こう、それぞれ知ってますけれど、いや最初からね、こんな形を見せられてもっていう気持ちは結構あったと思う、あるんですけど、自分的には。で、どうやって学ぶのかなっていうのは気になってたけれど、まあ、気をつけて教えれば教えれるかなという気はちょっとしましたね。まあ今回最後まで教えてないから分かんないけれど。いや、ジェネリックスとかね、教えるの難しいっすよね。いや、そもそもジェネリックス難しいんですよね、結構。アウトとか、あるじゃないですか。何でしたっけ。なんか、上限と下限、なんだっけ、アッパーリミットとロアバウンドだっけ、忘れたけど、ああいうのとかって結構、難しいですよね。まあ、Java の非常に難解なところだし、コトリンもまあまあ難解なんでね。あの辺を説明するのは結構大変だけれど。いやー、あんなのね。まあ、我々はね、我々っつうか、自分はもう普段 C++ でテンプレート触っていてね。しかも enableif とか使いまくりなんでね。もう、いや、バリアディックテンプレートとかも使うからね。しかも C++14 でやりますからね、私はね。17じゃないんで、fold とかないんで。謎の再帰関数みたいなので可変長引数とかやるんでね、いやーやばいですよね。そんなことを日々やってる人間なんで、なんかああいうのは別によくわかりますが、タイプイレーザーはね結構 C プラとは違うんでね、まあ Java って感じですけどね、ああいうのああいうのでなかなか面白さありますよね。ただ、いやそういうのまあ、全部教えるの、最初にいきなり教えるのはあんま無理かなと思うけど、まあ、ジェネリックス教えてないですけど、だから今回は。まあ、当分はね、使うだけでいいし、で使う、その自分で定義するときだって、まあ、型パラメーターみたいなもんですよって言っておいて、それで十分だと思いますけどね。その、ロアバウンドとか必要になる類のは、まあ、しばらくは教えなくていいんじゃないかなと思うんで。まあ、ということで、なんかスマホのアプリ自由に作れるようになるまでっていうのは、まあ、入門書の間にギャップがあって、やっぱ中くらいのを書くっていう経験と、あとアプリ作るためにその、そのスマホのアプリの文法に翻訳するっていうね、なんかその2つはなんかこう敷居高いですよね。1個目のね、その汎用性のあるトピックっていうのは、まあそこまで遠くはないと思うんですけれど、入門書だけじゃダメだけれど、まあそこにちょっとプラスアルファで学んでいけばどうにかなると思うんですけど、やっぱ中くらいのなんか手頃な課題あるといいと思いますね。なんかそのうち作るかもしれません。スマホでなんか4、5000行ぐらいの手頃な課題とかあったら教えてください。いや、スマホのアプリって言ったらこれっすよみたいなのあったら教えていただけると幸いでございます。ということで今週はこんなもんで、それではまた来週。